おうちドクター相談室。
この時間は訪問診療と在宅医療ならお任せ、安心信頼アットホームをコンセプトとする地域のかかりつけ医、武蔵野みどり診療所の提供でお送りします。こんにちは。ここからはおうちドクター相談室のお時間です。
こんにちは。メインパーソナリティで在宅診療医の小野寺です。よろしくお願いします。
アシスタントの杉本舞です。よろしくお願いいたします。この番組では医療や介護に携わる方々の普段聞くことができない現場の声をお届けします。今週も始まりましたおうちドクター相談室。先週に引き続き糖尿病専門医の三鷹あかつきクリニック鈴木大輔先生をお招きしていろいろとお話を伺っていきたいと思います。小野寺先生、今日はどんなお話になりますか？
はい、今日はですね、先週の続きなんですけども、糖尿病の基本みたいなところをお聞きしつつ、食生活とかですね、運動とかどうしたらいいのかなみたいなやつを聞ければいいかなと思ってます。
はい。
糖尿病はタイプがありますよと、で1型と2型とあと妊娠糖尿病みたいなのがあるんですけど、ちょっとそこから聞こうかなと思うんだけど、先週2型糖尿病って言ってたよね。2型糖尿病っていうから、まずちょっとおさらいで喋りますかね。
2型糖尿病はやっぱり皆さんが想像する、生活習慣病から来るものが2型糖尿病で、やはりそう、先週もお話ししましたけど、遺伝の素因と、環境因子、いわゆる生活ですね、食事とか運動とか、そういったのが悪いとやっぱり2型糖尿病は発症するので、やはりある程度は節制が必要になってくるかなと思います、
ね、俺ばあちゃんが糖尿病って先週言ったんだ、なくなっちゃったんだけど、やっぱばあちゃんも飲酒で打ってたかな、年取ってから打ち始めたんだね。若い時は大体こう飲み薬でこうやってて、年取ってからインスリンってやっぱ変わってくる。
結局インスリンが必要になるっていうことは、やっぱり自分の体からよっぽどインスリンが出なくなった時、なので やはり糖尿病が悪くなって血糖値が下がらなくなってくると、やっぱりインスリンを使わないと血糖コントロールが難しいので、そういった感じで始まったのかなと思いますね。
だからちょっと気をつけないとなっていうのはあるんですけど、遺伝的なところでね、で片山1型っていうのはどういう感じの？
1型糖尿病っていうのは、人は膵臓っていうところからインスリンっていう血糖値が下がるホルモンを出してるんですけど、それが急に全くインスリンが出なくなるっていう状況なので、
急に出なくなる、
1型も何種類かはあるんですけど、基本的には本当に1ヶ月とか3ヶ月以内に急にインスリンが出なくなるので、血糖値が急に上がって、普通の人は血糖値が100とかなんですけど、そういった1型の方は800とか1000とか急に上がってしまうっていうのが特徴的になりますので、でそういった方々はインスリンが全く出ないので、やっぱり外からやっぱり注射としてインスリンを打ってあげないと血糖コントロールがまず無理っていう感じですね。
若い人多いの1型。
1型糖尿病は、ただどの年齢でも、発症する可能性はあるので、油断はできないんですけど、やはり1型だと0歳代、10歳代、20歳代で発症する方の方が、目立つかなと思いますね。
なんかね、いや糖尿じゃなかったけどある日突然糖尿にってなるとやっぱ心配っていうか、やっぱそうよね、
しかも急に出なくなって急に上がって、しかもインスリンの回数も、基本的に1日3回とか4回とか、自分で打たないといけなくなるので、やっぱり発症した時のショックっていうのは皆さん大きいかなと思います、特に若いと、しかもこれから生涯一生自分が亡くなるまで打ち続けないといけないので、かなりショックは大きいかなと思います。
大学でそういうのも見てて、今もねクリニックでも見てると思うんだけど、
そうですね、クリニックでもたまになんかお話聞いてると、なんか1型っぽいなと思って、やっぱり1型で、一旦大学で入院してもらってから
距離で治療してっていう、
外来の方はこちらの方でお任せしていただいてっていうケースも何例かありました。
1型のその予防法とかあるんですか？
1型は本当に急になってしまうので、全く予防法がないし予見もできないので、
遺伝とかでもないんですか？
1型は遺伝もなくはないですけど、本当にご家族 に, な にいたからといってなるわけではないので、本当に予測ができないので、そういったところがちょっと将来的に分かればいいかなと思いますね。
検診大事ですよね。健康診断ね、受けてないと気づけないんじゃない。
そうですね。ただやはり1型はその発症がかなり早い場合が多いので、うん、もし検診を受けてたとしてもわからない時がありますね。
そうなん
ね。基本的に健康診断は年に1回だと思うので、
そうね、若い人と
本当に早いと、うん、数週間とか、もう3ヶ月とかで、うん、急に血糖値が悪くなってしまうので、うん、検診を毎年受けたとしてもちょっとなかなかわからない時もありますね。
専門家はやっぱりそういうところを見てるけど、うん、我々も一般的なところだと扱わないっていうかね、その専門先生にお願いするってことが多いんで、はい、なかなかそのね、1型の人とかもすぐこう受け入れられないじゃない。薬でなんとかならないですかとか言うじゃん多分。
それはかなりの方がそうおっしゃるんですけど、ね、もう残念ながら無理だよってお話を根気よく続けるっていう話ですね。
どのようにして気づくんですか。
気づくのはやはり血糖値が高い時の症状があるので、はい、大体それを思想に来られる方が多いですね。喉が渇いていっぱい飲んで、その分おしっこがいっぱい出て、体重が急に減ってくる。
糖尿病の一般的な症状っていうか、はい、
血糖値がかなり300と400台とか続いてると、そういった症状が起こってくるので、あとは最近だとネットがあるので、自分の症状を打ち込んだら、ね、糖尿病が怪しいですよって言って来られる方がやっぱり若い方多いですね。それこそ実際30代の方は自分の症状をネットで調べたら糖尿病っぽいって言って来られた方が先ほどの1型糖尿病の方でしたね。
1型の方もね、多分ある程度の数があると思う。一番多いのはやっぱり2型なんですね。
そうですね、やっぱり数としては圧倒的にも2型糖尿病の方の方が多いので、やっぱり2型糖尿病の方は、検診で、チェックできることが多いので、やっぱり年に1回はちゃんと血液検査、尿検査を受けましょうっていうのが大事ですね。
怖いからって何回も受けに行くっていうことをする必要は多分ないんだよね。その時、起きちゃったら対応しようっていう感じ
で
ね。
そうです。基本的に2型の方だったら、検診を受けてれば、多分年々上がってくるとかで、ゆっくり、進行してくるというか、なので気づけるので、やっぱり検診が重要ですね。
あともう一点は妊娠糖尿病になるんだけども、それはまた今度にしますか。ちょっと深掘ってしまったのでまた今度ちょっと聞きたい方もいらっしゃるかと思うんで、そこをお話しつつ、あと食事療法の食事とやっぱ運動、これは大事なんで、そこはちょっとごめんなさい、時間なくなっちゃったので、またそこをお話しするような感じにしましょうか。
はい
聞きたいよね、
すごく聞きたい
またなんか CM 行っちゃうよみたいな途中で終わっちゃうんですけど、よろしくお願い
します。お願いいたします、来週の放送も引き続き三鷹あかつきクリニックの鶴久大輔先生にお話を伺っていく予定となっています。引き続きよろしくお願いいたします。今日の放送内容は武蔵野 FM のホームページにありますおうちドクター相談室のポッドキャストから聞くことができます。過去の放送もすべて聞けますので、聞き逃した方はぜひチェックしてみてください。小野寺先生、来週はどのようなお話になりますか。
はい、来週は今お話しした通りで、ちょっと運動療法とか食事療法、あと妊娠糖尿病の方を聞いていこうと思います。
はい、そしてリスナーの皆さんからの質問にお答えするお悩み相談コーナーも予定しています。番組へのメッセージは武蔵野 FM メールinfo@musashino-fm.co.jp までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。
それではおうちドクター相談室、ここまでのお相手は小野寺亮と
杉本舞でお送りいたしました。
それではまた来週、
さようなら。
ここまでの時間は、訪問診療と在宅医療ならお任せ、安心・信頼・アットホームをコンセプトとする地域のかかりつけ医、武蔵野みどり診療所の提供でお送りしました。